ポッキャストの研究の研究。
皆さんおはようございます。桐野都です。桐野都のポッドキャストの研究。この番組は音声メディアに関する最新の研究やニュースをご紹介しています。というわけでポキッケン、今日が148回目。いつものように愛知県名古屋市にありますナンドスタジオから2024年10月19日土曜日の配信でお送りします。全く忘れてたんですけど、個人的な話ではあるんですが、このポッドキャストの研究始まったのが2021年9月26日ということで、いつの間にか3年間終わってましたっていうね忘れてましたね、全く忘れてましたね。前回言うべきだったね、これは。前回言うべきでしたね。なんですけど、いつの間にか丸3年の旗のところを通り過ぎてまして、現在4年目に突入ということになりました。忘れてた。本当に経ってるよね。2021年9月26日でしょ。今2024年10月でしょ。2021年から始まり22、23、24、そうですね、丸3年経ったということで、じゃあしばらくは引き続きよろしくお願いいたします。おかしいな、ちょっと丸3年でピシッとやめようかなとか思ってたんですけどね、なんか通り抜けちゃったんで、またちょっとしばらくやろうかなと思います。皆さんからもお便りなどいただければと思います。ありがとうございます。さて、一つ目の話題ですが、前回 BBC のサウンドライブラリーをご紹介しまして、あれはもう完全に無料で、非営利目的であれば自由に BBC が収録したすべての音楽という、音楽じゃないのかな、効果音を使うことができるということで、素晴らしいライブラリーだったんですけれども、今日は音楽のライブラリーをご紹介しようかなと思います。でこれ新しいサービスとして始まりまして、ポッドキャストとか、なんだろう、オーディオドラマ、ラジオドラマっていうのかな、そういう物語を語る人向けに音楽を提供したいという、新しい試みで始まったサービスをご紹介したいと思います。こちらはですね、発音ができないんですけど、THRUMM、THRUM、THRUM かな ?THRUM っていうのかな ?THRUM。カタカナだとじゃあ THRUM と略しましょうか。THRUM というサービスなんですね。これまたリンクは貼っておきますが、物語中心でデザインしましたっていうことを売りにしてて、実際にこのサービスを立ち上げた人も、ポッドキャスターなんですね。アメリカで歴史系のですね、歴史を語る番組で大変活躍しておられるポッドキャスターの方が、これを立ち上げたということで、リンゼイ・グラハムさんだったかな。そうですね、リンゼイ・グラハムさん、アメリカン・ヒストリー・テラーズとかですね、アメリカン・スキャンダルとかですね、そういうアメリカのポッドキャストで活躍されている方が、自分の番組をはじめ、こうなんか物語を語る系ですかね、そういうポッドキャストでなんかすぐにパッとですね、クオリティの高い音楽が使えるいいサービスはないかなということで、このThRUMというのを考えたと、ということで立ち上げたそうですね。で、これのね、今僕そのページを見てて、すごい、やっぱこうフリーというかね、こう音楽、自由に使える音楽のサービスっていうのはすごい僕も興味があるので、今ね、生成 AI で音楽自体を生成するっていうことももちろんできるようになってるんですけど、人間が作った、特定の目的用の音楽を自由に使わせてもらえるっていうのはすごいやっぱり興味があるんで見ててですね、いくらか漁ってたんですけど、このサービスのポイントはね、僕が思うにまずはね、音楽の探し方かな。こうなんかライブラリーで、YouTube のサウンドライブラリーも、あれも無料で使える、 YouTube 上で無料で使えるって音楽が集まってますけど、いろいろね、各社工夫はしてるんですけど、まずジャズとかですね、R&B とかダンスとかですね、そういう音楽のジャンルではなくて、なんか物事が解決に向かうとかですね。 こう物語ベースでこの、あのスラムっていうサービスは作られているので、その時のシチュエーションっていうんですかね、その音楽が流れるシーンのシチュエーションで検索するっていう、なんかね、そういうシステムになってるみたいで、ここは何か緊張感が高まってますよとかね、ここはなんかアクションが起きてますよとか、なんかね、解決に向かってますよ、ここ物事を説明してるところですよとか、なんかそういう、こうなんか物語を組み立てている、まあこれ物語って言っても、その、例えばあの、推理物とかね、ああいう実録犯罪物とかも含めて、ノンフィクション、フィクション全部含めての物語なんですけど、こうそのそれぞれの物語のところで今どういう音楽が必要かっていうところが、やっぱり実際ね、ポッドキャストを作ってる側でも頭の中にあるわけで、そこにはまるのがジャズなのかメタルなのかテクノなのかみたいなのは、まああんまり関係ない。まあ確かにそうで、 BPM とかね、テンポとかキーとか、そういうのも、そういう音楽的なものも関係ないと。やっぱそこのシーンがどういう音楽かっていうところで曲を探したいっていうのは、まあ、これ確かにニーズに合ってるよなーっていう。これはね、まあ確かにそうなんだよねっていうことをね、大変思いました。で、そのように探すように出来上がってるっていうことで、まあ、ちょっと他のサービスとはやっぱ切り口が違うと。まあこれがまず、すごい面白いなと思ったところ。で、あとはね、やっぱりね、音楽のクオリティがね、高いですね。すごく、プロの、なんかね、映画のサントラみたいな感じです。なんか、フリー音楽でっていう時になんかイメージされる、まあ、これちょっと非常に表現が難しいですけれども、まあ、なんか、カラオケの音楽っていうかですね、ちょっと軽い感じの、音楽ではなく、かなり重厚感のあるサウンドトラック寄りの音楽で、まあ、これはプロのミュージシャンの方を雇って、で作られているんですね。なので重みがありますね。音楽に重みがあります。すごいふわっとした言い方ですけど、重みがある。これもすごいいいなと思いました。で、まあ、最後なんですけど、高いというね、値段が高いという、こう、まあ、これ通販番組だったらここまでのクオリティでこのお値段みたいな感じで、ここで安い値段が提示されるところなんですけど、さすがこのスラムなんですけど、まあね、ローンチまでも2年ぐらいかかってるんですかね。ものすごい準備をして、で、立ち上げて、で、クオリティの高い音楽も揃えてということで、大変準備されているっていうところもありますので、残念ながら高いですね。個人利用で月29ドルということですので、まあ、月4500円ぐらいと考えたらいいんですかね。で、ポッドキャストとかラジオとか、まあ、いろんなところで使えるんですが、個人の場合は29ドルですけど、インディペンデントマンスリーなので、まあ、ちょっとしたグループとか企業ですかね、まあ、独立系のその場合は79ドルということで、まあ、1万円ぐらい月にかかるということなので、まあ、安くはないという、まあ、これもインパクトといえばインパクトですね。で、ちょっとですね、ラジオとかポッドキャストの仕様を念頭に置いた価格だということで、テレビとか映画の場合は別途お問い合わせくださいということです。まあ、あんまりおられないと思いますけれども、テレビで。まあ、でも確かにね、クオリティとしては映画なんですよ。この音楽のね、ライブラリーに入ってる、クオリティっていうのは、まあ、だいぶ映画寄りな感じがして、すごいドラマチックなんで、まあ、これ全然映画もあり得るなとは思うんですけど、まあ、映画の場合はこの金額には含まれてないそうですので、まあ、ご注意くださいと、まあ、いった感じでしょうか。はい。で、あとやっぱ気になる、ライセンスですかね。ちょっとライセンスのところを見ておきますと、まあ、ポッドキャスト、ラジオ番組、YouTube チャンネルもいいんですね。YouTube チャンネル、ソーシャルメディアアカウント、どこでも使えますよと。で、気になるのは、人がどれぐらいいるかなのかな。パーソナル、まあそうですね、趣味で週末にポッドキャストを作っているぐらいの人というのはパーソナルプランを選んでくださいと書いてありますので、まあ基本的には まあ、僕みたいな仮に立場の人が契約する場合はこの月4500円のパーソナルを選んでくださいと。これで全部ライセンスがされますよと。で、ポッドキャストで生計を立てている、まあ、これで、まあ、YouTube チャンネルもですね、まあ、YouTube チャンネルでもポッドキャストでもそれで生計を立ててますよと、生活を立ててますよという人はインディペンデントを選んでくださいということですね。で、これはもっとさらにあれかな、大きいのは、そうですね、企業、大企業の場合はプロフェッショナルというプランがありますので、まあ、さらにその上のプロフェッショナルプランを選んでくださいねと。まあ、大体そんなようなことが書いてありますので、まあ、それでライセンスがされるんですね。はい、ということです。で、ライセンス契約っていうのが、どうもこのサブスクリプション期間中はライセンス契約が有効になるのは当たり前なんですけど、この1回サブスクしてその間にそのサブスク期間中に発表したプロジェクトで使われた音楽というのはずっと使い続けるライセンスが与えられるということなので、まあ安心ですね。まあ、仮に1月契約してその間にバババッと作ってですね、サブスクを解約したとしてもその音楽のライセンスは自分で使い続けることができると、まあ、これは安心ですね。なので、まあ、使い続ける限りサブスクし続けなければいけないというわけではないということで、まあ、この辺は合理的なライセンスになっているかなと思います。はい、クレジットも別に入れなくてもいいけども、入れるんだったらミュージックバイスラムと入れてくださいということです。はい、ということで、まあ、大方の皆さんにはあまり現実的ではない価格なのかなと思いますが、まあ、非常にクオリティの高いポッドキャストやオーディオコンテンツを作っていって、まあ、かつそこである程度収益を上げる見込みがあるというのであれば、このスラムというサービスは、まあ、いいんじゃないかなという感じがしますね。ですので、まあ、このリンゼイさんでしたっけ、まあ、ポッドキャスターが立ち上げたポッドキャスターのための音楽サービスということで、まあ、なかなか面白いなという試みですのでご紹介しました。さて2つ目の話題は AI に今度は行きたいんですけどね、なんかさっきのねスラムみたいなのは本当人間の力を信じたサービスというかね、人間がしっかり作った音楽を人間がしっかりこう機能で分けてね、音楽のジャンルとかじゃなくて機能で分けて、でそれをこうポッドキャスターに向けて的確に提供するっていう、なんかまあそういう人間がやるぞっていうね、人間による人間のためのサービスという感じでしたが、その一方で現在オーディオコンテンツ系はまあ本当に AI 系が増えてまして、どれからご紹介しますかね。まあ、ちょっとなんか最新のね、Google ノートブックLM を作ったようなやつもある、使ったようなニュースもあるんですけど、ちょっと一個前のやつご紹介しますね今日はね。ガジェットゲートさんで、オーディブルがオーディオブック読み上げに声優ナレーターの音声クローンを採用したというですね、このニュースちょっと気になったのでご紹介します。ちょいフルですね、2024年の9月10日です。アメリカアマゾンのですねオーディブル、まあ、僕もちょこちょこ契約して使っているので、まあ、大変いいサービスだと思いますけど、こちらでですねオーディオブックの読み上げに使用する音声の AI を強化学習するために、実際のナレーターにですね、協力を依頼したというね、それを発表したというニュースです。で AI の強化学習に協力した声優とかナレーターにはロイヤリティが支払われるそうなんですけど、それが果たしていくらぐらいのものになるかということは明らかにはなっていないと。で現在オーディブルはすでに4万冊を AI のナレーションで制作しているんだそうで、これは確かアップルのブックスですかね、アップルブックスでもなんかそういう英語であの AI が読み上げてるやつありますよっていうのをこちらのポキケンでもご紹介したことがあると思います。でオーディブルでも4万冊が AI ナレーションで提供されていて、そのためのツールも配布されていると。なので、まあ、合成音声でオーディオブック作れますよっていうね、作成ツールも配布されているそうです。ので、まあ、非常に低コストでオーディオブックを作ることができるので、それをリリースしたいクリエイターにとってはまあ大変ありがたいと。ただ一方、まあ、クリエイターはクリエイターでも、ナレーターとかですね、声優さんとか、そういう声を仕事としてね、やっているクリエイターの方は、 逆にですね、自分のところに利益が入ってこなくなっちゃうと、合成音声でいいじゃないかということになると、自分たちが、まあ、仕事がなくなってしまうということで、オーディブル側には、こう合成音声で作った本と人間が読み上げてる本をフィルターでこう検索するときに選べるようにしてほしいと、そんなような申し入れをしてるんですね。現状はそれができないってことなのかな、声をどっちの声で、人間の声なのか AI の声なのかっていうのは特に区別されずにオーディブル上ではライブラリで表示されるみたいですけど、これを分けてほしいというような、まあ、申し上げをしていると。で、今回新しくですね、このオーディブル側が提案したというか、まあ、出してきたのは、教科学習に人間のナレーターとか人間の声優さんが AI の教科学習に、まあ、つまり餌ですね、悪く言うとね、その餌として、食べられてくれたらですね、まあ、若干か莫大かは分かりませんけど、報酬を提供しますよと、いうことですね。はい。どうなんですかね。こう、AI の音声っていうのは、なんか、まあもう、ゲームとかではもう使われてるんだよね。使われてて。で、ストライキが起きてましたね。声優じゃないな、あれは俳優組合ですね。俳優組合。アメリカの俳優組合で、AI 音声とかの流れにね、抗議して、ストライキをね、してたりしましたけど、まあ、今後ですね、こういうストライキの流れが、オーディオコンテンツとかね、こういうポッドキャストのプラットフォームに対しても起きるんじゃないかという、ね、まあ、そういう起きるかもね、みたいな感じで、このガジェットゲートの記事は、締められています。いや、どうなんでしょうね。これはね、これはだからちょっと英語なんですよ。つまり英語なんで、日本語はね、まだね、やっぱちょっと AI が読み上げるものっていうのはそんなね、簡単にはいかない。まあ、だいぶ調整することで自然に読むことはできるようになってますけど、もうフルオートでテキスト放り込めばもうそのまま自然な日本語になりますっていうことは、今のところ日本語の音声、合成音声にはないみたいなんですけど、英語はね、だいぶ自然なんですよね。いや、すごいなと思いますけどね。特に僕みたいなこうノンネイティブがね、ネイティブスピーカーじゃない僕みたいな英語話者が聞いてる限りは、まあ、むしろ合成音声の方が分かりやすいんじゃないかとかですねそれはありえますよね。なんかね、合成音声の方が分かりやすいんじゃないとか、逆にネイティブですよこれって言われてもわかんないぐらいかなり崩れた、自然なです感じの間で言いよどんだりとかですね、ちょっと笑い声が入ったりとか、なんかそういうのも含めての会話っていうのも AI が逆生み出してくれてたりして、もうなんかちょっともう何が何だかわからないというですね、もうそういう状況になってますので、まあこれはやっぱ英語からなんですけど、オーディブルではこういう話になっているということです。これはでも日本語にも波及する可能性もありますよね。日本語でナレーターやってる方、声優やってる方、教科学習用にそのデータ提供してくださいみたいな話っていうのはもしかしたらですね、出てくるのかなということで、一応、はい、オーディブルユーザーとして興味あるなということでご紹介しました。ガジェットゲートの2024年9月10日、オーディブル、オーディオブック読み上げに声優、ナレーターの音声クローンを採用という記事ご紹介しました。はい、というわけで、今日の話題2つここまでということで、この後はパーティータイムですね、お時間に時間、お時間にお時間は時間あるね、お時間に余裕のある方、この後もキリノの話に付き合っていただけるという方はですね、ぜひそのまま引き続きパーティータイムまでお付き合いください。Spotify を僕はプロプランなのかな、なんだろう、 Spotify のプレミアムプランかな、Spotify にお金を毎月払って Spotify を使っているんですね。で、そういう場合は基本 こう自由にスキップができたりとか、あの無料で使っている方はちょっとそれが制限されたり、あと広告がね、あの無料で使っているとなんだ10曲に1回ぐらいかな、なんか広告が入るんですけど、まあ、そういうものが入らないので、まあ、プレミアムプランはまあいいなと思って使ってます。ところがですね、最近ポッドキャスト、いくつかのポッドキャストでスポティファイオリジナルなのかな、スポティファイだけに限定して配信されているポッドキャストがいくつかあるんですけど、それにね広告が入るんですよ。無料でね、無料で、ね、無料無料、僕のスポティファイプレミアムのお金は何に払ってんだろうな、音楽に払ってんのかな、だからポッドキャストは関係ないのかな、まあなんかそういうあの計算なのかなと思ってますけど、お金は払ってはいるんですけど、あのポッドキャストの広告は入るんですよ。で、あのポッドキャストが大体あれは始まる途中で入る時もあるな、始まる時、あと途中でも入るし、終わった時にもなんなら入りますね。だから3回か4回ぐらいはその広告のタイミングがあるんですけど、なんか広告流れるんですよ。なんかちょっと許せなくないですかお金払ってるじゃん、プレミアムで。 YouTube プレミアムにね入るとね、まあ、広告、あらゆる広告が出なくなると思うんで、まあ、それがクリエイターに回ってますよみたいなね、プレミアムのお金がね、プレミアムでまあクリエイターに回ってますよとか、まあそういう触れ込みになってるんですけど、この Spotify の場合はなんだろう、プレミアムはあれは音楽を購読するための費用であって、そもそもが無料のポッドキャストに関してはその広告はあの見てくださいっていうかね、聞いてくださいってことなのかなと思いながら、まあまあまあ、でもまあまあいいですよ、まあ、ラジオみたいなもんだと思えばね、まあ、広告が入っててもおかしくないし、まあ、Spotify オリジナルのね番組だと Spotify でしか聞けないから、もう他で聞くっていうのはないから、もうその広告を聞かざるを得ないんで、まあまあまあと向こうの思うツボで広告を聞いてるんですけど、なんかちょっと不思議なこともあってですね、なぜかなんか Spotify の、僕の Spotify に入る広告がなんか英語とかですね、ドイツ語が多いんですよね日本語のですね広告も流れるんですけど、なんか英語とか、本当ドイツ語流れた時は一体何があったんだろうと思いましたけど、英語が流れること多いです。なんかね、アメリカのドミノピザの CM とかね、999とかですねピッツァがみたいな、トレンヤンみたいなですね、まあそういうのがあったりとか、なんかちょっと不思議なんですよね。だからあれも広告がどういうところでその判定しているのかちょっとわかんないんですけど、なんだろうね、なんだろうね、ちょっとわかんないですけどね。なんか別に僕最近もう年単位で海外行ってないんで、ね、海外からアクセスしたみたいなヒストリーがそんなに Spotify にあるとも思えないんですけど、なんかねちょっとそういう感じで向こうのユーザープロファイルの判定が謎なんですけど、英語とかドイツ語が流れるまあなんかでもいいのか、ヒンドゥー語とかじゃないし、なんかね、ずれてるったってね、そんなに別にわからない言語じゃないし、まあいいのか、いいのかなというね、謎の Spotify でしたけど、まあそういうわけで Spotify に、まあ、広告が出るっていうのはアンフェアじゃないかと、こうプレミアムに入っているのに、ポッドキャストに関しては広告が挟まるっていうのはアンフェアじゃないのかと思うのと、まあでもまあそれをまあまあまあいいかと思っても、まあ、英語とかドイツ語なのはなぜだという。まあいいけどね、面白いんでね、まあ、勉強になる、語学の勉強になるんで、むしろイタリア語とか英語とかドイツ語とかのね、広告僕には入れてほしいですけどね。まあ、そういう意味では嬉しいですが、はい、そういう謎がありますね、ということでした。さて、それでですね、丸3年が経ったというこの番組なんですけど、いやーなんか本当に知らない間に過ぎてたな、本当に過ぎたのかなっていうのもちょっとなんか僕今半信半疑で、さっき収録を始めるもう本当5分ぐらい前に気づいたんですよね。あれそういえば3年っていつだっけみたいな、3年丸3年経ったの経ちますよねみたいな言ってていつだっけとか言ってやっと思い出したら、まあ、思い出せなかった、思い出せないから、あの自分のポッドキャストの、1回目まで遡ってそれのリリース日を確認したんですけど、ああ9月だわみたいなもう終わってるやんみたいな、ということで、あの皆さん4年目に番組が入ったということでありがとうございました。なんかぼちぼちですね、すいません、X とか ブルースカイとかでもぜひこの番組のねポキケンでみたいな話をしてましたけど、実はいただいていたのをですね、毎回拾ってはいるんですけど、こう微妙に番組の中でご紹介を忘れていたりとかしてですね、申し訳ございませんでした。で、ちょっとご紹介したいと思います。山健さん、ありがとうございます。自分はポケットキャスト使ってますが、まさに Spotify でしか配信されていない番組、普段の流れでは聞けないので時々まとめて聞く格好になってます。新規更新タイミングを逃すのがちょっとつまんないですけど、まあ、そこはやってる人の決定権ですからね、ということで、ポケットキャストね使ってますよということで、ありがとうございました。このね、本当にね、Spotify オリジナルですよ、本当に。さっきも話題にしましたけど、Spotify オリジナルがですね、本当にね、なんか許せないですね。ポッドキャストじゃないですよ、それはね、Spotify キャストです。なんか別のメディアですね、本当にね。でもまあ、そういう囲い込みっていうのも増えてくるのかなという感じがしますよね。で、これもちょっと前いただいたのかな、栗ごはんさん、ブルースカイでいただきました。ありがとうございます。ポケットキャストインストールして使ってみました。これよこれという感じで気に入りましたということで、ありがとうございます。栗ごはんさんはあれだ、YouTube ミュージックでポッドキャスト聞いてるとそのひどいっていう、なんかね、どういうことだっていうぐらいのなんか勝手の自動再生をされるとか、まあ、なんかそういうことがあるということをねおっしゃってたんで、もうポケットキャストはすごい今のところすごいシンプルなサービスですので、まあ、無料でも使えますからね、いいんじゃないかなと思います。有料プランにするとなんか番組のフォルダ分けができるとか、まあ、なんかそんなに何かすごいメリットがあるわけじゃないので、まあ、なんかそこはちょっとサービスとしてねちゃんとお金儲けられるのかっていうのが心配なところではあるんですけど、まあ僕も無料で使ってますけどね、まあ便利だなと。特に iOS とか Android とかをまたがって使えるっていうのが最高にいいですね。あ、そっか。あと、ウェブブラウザで PC とか Mac で使うためには有料プランに入らなきゃいけないんですね。なので、スマホだけでね、使ってる場合だったらもう全然いいんですけど、ウェブでも管理したいなって、デスクトップでやりたいなっていう場合は、有料プランに入る必要があるということですね。はい。栗ごはんさん、ありがとうございます。そして、いろいろネタもいただいてますね。こちら、ドリームさんです。ありがとうございます。G 社なので、まあ、Google ですね。Google なのでいつまでサービス継続してくれるかどうかはあれですが、ということで、AI が論文や書籍を要約して、ポッドキャスト風の会話音声に自動変換してくれる Google イルミネイトが公開中というですね、ギガ人のページを、に記事をご紹介していただいてますので、これはじゃあ次回ご紹介でいいかな？そうですね。ちょうど僕もその Google のノートブック LM の話題とかちょっと出したいなと思ってたので、じゃあちょっとこのまたドリームさんの、いただいたブルースカイでいただきましたかね、X ですね、 X の方でいただきましたが、このネタはじゃあちょっとまた次回以降ご紹介ということで、ありがとうございます。そしてこちらは山健さんですね、ありがとうございます。ダラダラ動画の件、若者がダラダラ動画を見てる件ね。若くて活動的な時期の自然な具体的な方略のない自分を見てほしいかみたいなのと相性良さそうなのは感じさせる話です。 あれかダラダラ動画を配信するし、そのダラダラした動画を見てるっていう、その若者なんなんだっていう話ですね。ありましたね。あと Spotify の動作仕様、なるほど分かりました。 MP4 の内部に音声 MP3 が入ってるっていうところをうまく利用してるんだろうなと思います、ということで、山健さんどうもありがとうございます。このあたりは145回目の内容ですね、ポッキー券145回目に言及していただきました、ありがとうございます。いや、ニーズあるみたいですね、このダラダラ動画ね。僕がやってる F1 の番組できっちり編集したポッドキャストは出してるんですけど、その収録の模様をダラダラ YouTube でライブでアーカイブしとくっていうね、やってるんですけど、まあ、この 5,6 回ですか、やり始めてみたんですけど、そのダラダラ動画の方もね、なんかちょっとニーズがあるっていうことが分かってきましたよ。やっぱり実験してこうなんかダラダラ見てたいというかね、なんかダラダラその合間合間の ポッドキャストではカットされるような部分も入ってるんで、そのダラダラしてる部分でちょっと面白いっていう、なんかそういうお便りも向こうではあったんで、やっぱそれぞれニーズがあるなと。で、特に若者とか、なんかあんま関係なく、いろんな人が楽しめてるのかなっていうことで、なんかちょっと勉強になりましたけどね、これね。145回目。ヤマケンさんもありがとうございます。そして、秋彦さん、こちら X でいただきましたね。ありがとうございます。ポキケンで紹介されていたポッドキャストを編集できる iOS アプリフェライトが取り上げられてたのでメモですということで、ありがとうございます。あのね、フェライトね、なかなか難しいあのオーディオ編集界隈でですねめっちゃ高機能なやつとほとんど何もできないボイスレコーダーみたいなやつとっていうので二極化してるんですけど、その合間のいい具合のやつないかなみたいな、なのでグッピーさんでしたかね、グッピーさんが、Spotify の編集機能がなくなっちゃってどうしようみたいな話で、で僕がいろいろちょっとテストして、まあ、フェライトがいいんじゃないですかねみたいなね、あのことでご紹介したということですが、でそれがね、なんかこちらの番組なのかな、ブログで紹介されていたということでお知らせいただきました。秋彦さん、ありがとうございます。いいんじゃないでしょうか。はい、そんな感じでありがとうございます。なんか X とブルースカイと、なんかこの番組はハッシュタグでつぶやくぐらいがなんかすごいいい感じの付き合い方ができる濃度の番組ですよね、こっちはね。なんか F1 の方はね、かなりこうがっつりこう長文でみたいなねお便りも来るんですけど、まあ、こちらはこうライトにこう返事いただけるっていうのがね、なんかすごいいい感じだなと思いますが、引き続きよろしくお願いします。この番組宛てのお便りメッセージハッシュタグポキケンでお願いします。相変わらず Google フォームやマシュマロも用意しておりますが、まあ、皆さんお気軽にポキケンでつぶやいてみてください。ということでね、あの3年目を終えまして、今4年目に入りましたが、いやもうちょっと冒頭で軽く話しましたが、丸3年で店を畳むっていうね、なんかそれはありだなぁと正直思ってたんですけど、思っていたんですが、3年目を過ぎてしまったんで、まあ、これはもうちょっとやらざるを得ないっていう、この適当な何の計画性もないですけど、まあ、今しばらくはですね、続けていきたいと思います。で、なんかまあ別にこの番組をね、店じまいするからといって、まあ、こうして私がお話をする場がなくなるというわけではなく、まあ、このパーティータイムを独立させるというか、そういう方向性もありだなと。こう、パーティータイムを独立させて、まあ、その中で、ポッドキャストのニュースも扱うことがあるっていうね。なんかそれぐらいの、なんか、温度感にできないかなということで、思ったりはしていますが、はい、皆さんどうでしょうか。まあまあ、ポッドキャストのね、まあ、ここを聞いてない方は、まあまあまあ、さようならということなんですけど、このパーティータイムまで楽しんでいただいている方は、まあ、引き続き、そちらの番組に移っていただければ、面白い番組が聞けるのかなと、自分で言うのもなんですが、とは思っています。まあ、そういう、衣替えというかね、ちょっとギアチェンジを考えてはいますので、はい。また、このパーティータイムの場でご相談しながらですね、進めていきたいと思います。というわけで、今回も霧の都がお送りいたしました、ポッドキャストの研究でした。次回はまた2週間後ということになりますので、もう11月か。次はもう11月にお目にかかるということになりそうです。それでは、今回も霧の都がお送りしました。また次回お会いしましょう。